川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
2020年3月26日木曜日、時刻は日本時間で午後2時を回りました。皆さんこんにちは。まあ世界中がね、大変なことになってしまいまして、時の経つのが早すぎるなぁと感じている今日この頃ね、皆様方いかがお過ごしでしょうか。どうぞお体ご自愛なさってください。で、神奈川県内もですね、先ほどニュースでね出ましたけど、今度の土日は外出を自粛してくださいということでね、出ましたね。で、あとは新型コロナウイルスに感染 してしまったこの川崎市内の方も、今昨日のニュースで3人感染されましたということ
で、
全部で8例になったということでね、本当に回復していただきたいなと思っております。はい、今日はちょっとお布団で、私ね、お布団ではないですよ、寝るお布団ではない、お布団ということですかね。
完全にお布団の話
だ
った
ので、ね、おやすみなさいの方かと。
君たちは誰だ後で紹介する、はい、さあ武蔵小杉からローカルな情報、また川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今に迫れるやってきましたトークバラエティショーですよ。あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間でございます。番組の本日の番組メインパーソナリティ、先週に引き続き1週間ぶりのご無沙汰でございました、 MC 音子との在籍、そして小杉のまあどんな人でおなじみ、あら、なんであなた DJ ケイコさん外にいるのさ、
ケイコさん、
あら、そして
ケイコさん、
あと小杉スイッチオンの中で、聞こえない、外に聞こえないということをちょっと上げていただくと、私の声がですね、このタワープレイスですか、
ですね、
この
ね
1階にですね、はい、あ、聞こえないということでね、うるさくて申し訳ございませんね郵便局の皆さんごめんなさい、あとファミリーマートの皆さんごめんなさい ね、一応近所迷惑にならない程度に
今
ボリュームを、はい、お送りしておりますけど、そうそう、それでシチューさん、そうなんですよね、はい、この小杉スイッチオンで唯一二足歩行ができると言われておりますね
去年から、去年じゃない、
野球違います、皆さん二足歩行できます、あ、よかったです、はい、シチューさんもう外にいるの、どこ行っちゃったの、あの人、
どちらに、シチューさん、
シチューさん、いない、どっか行っちゃった、
今の
ということで、ね、
ジェスチャーなんだ
ったの、ジェスチャーで、ジェスチャーゲームやってるのか、また無駄な時間を過ごしてしまいましたそしてアシスタント MC はこの方々、どうぞ自己紹介、
はい、歌のお姉さん兼保育士をしておりますルルお姉さんです、よろしくお願いします。
はい、そして自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブリーダーおしゃべり担当ゆうゆうです、よろしくお願いします。
そうなんですね、お二人がいるってことは、まあこの今ね、実を言うと川崎 FM もやはり換気を良くするっていうこともやっておりますし、はい、スタジオ内も人数制限をしてるわけですよね。
そうなんです
ね、この新型コロナウイルスのためにということで、なもんで、ね、DJ ケイコとシチューさんは、はいはい、表出てろということになっておりますね。すごいことになってますね。もう今までね、ここの席温めてた2人がいなくなって、ルル姉さんとユーユーが来てるというね、あなた方幅を利かしてきました。勢力がどんどん来てますね。さあ、どうなっていくんでしょうか。この女性たちの戦いは、こうご期待で、こう。
シリーズ化しないでください。
あ、そう。さあ、番組コーナーのゲストの方々にもすでにスタジオにお入りいただいております。先ほども申し上げた通り、新型コロナウイルスの感染、拡大の影響がですね、世界中に広がっていますし、世界最大級のスポーツのイベントも延期になりました。これね、名前言っちゃうとね、後でめんどくさいから言わない、世界最大級のイベント、ジャパネット高田さんでもそう言ってますよね、オリンなんとか言ってません
か
ね、
今のは良かったですか、
今のは
良かった、
今のは良かった、
セーフ、はい、本当ね、川崎、そうなんです、川崎 FM のスタジオ内もさっきも言ったように、まあ、室内ね、このスタジオ内の人数を減らして、あと随時換気をしながら放送しています、はい、でこうした中で気になるのはやっぱりその新型コロナウイルスの予防のことで、もし自分がかかってしまったらで、そういう病気にかかることを意味する、僕初めて知ったこういう名前があるの、罹患っていうね、そういうね、罹患になっちゃった、そういう不安になった時のこと、これは素人では分かりませんということで、本日は武蔵小杉の町の小さな総合病院佐藤クリニックから佐藤真紀院長、そして看護師の小林愛子さん、愛子さんもう一方、川崎 FM の番組を持っているレイチェルね、すごいですね、まあ、北海道の番組をやってるというね、
は
い、
お久しぶりです、
お久しぶりですということでね、住玲子さんにお越しいただき、後ほど、まあ、お医者さんの目線から、また受付所をやっている、住さんからね、それと看護師さんである愛子さん、小林さんから見たコロナウイルスとか患者さんの姿、時間いっぱいまで 聞ければなと思っておりますんで、後ほど皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします、はいはい、
ありがとうございます。そして赤い女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツプレゼントガードロケッツのコーナーは、ポジションはアウトサイドヒッター、身長168センチ、背番号は4、コートネームライコと、本日がお誕生日なんだって、柳田瑞希選手。
おめでとうございます。
ねえ、さっきね、あのインスタでね、あのメッセージダイレクトにお誕生日おめでとうって入れときましたけどね。
素敵です。
ねえ、本当おめでとうございます。ねえ、後で生電話出演ということで、ね、はい、皆さんお楽しみに、はい、してください。さあ、本日のメールテーマ設けておりませんので、皆さんの近況報告、また柳田瑞希選手本日が誕生日ということで、質問や応援メッセージもういただいてますよね。ありがとうございます。
いただいております。
はい。またそうですね、新型コロナウイルスの予防のこと、これもね、確実にあの先生が、お医者さんがいらっしゃってますからね。ね、どんな質問でも。
いや、まあ、ほどほどに。
ほどほどに。先生ですよね。
そうです。もう4回目、5回目ですけど、
はい。いる大丈夫、そうですか。はい。わかりました。
ほどほどで。
はい、ほどほどに。ほどほどに質問やメッセージください。いいのかな、はい。皆様からのメールやメールはですね、パソコンやスマホから小杉スイッチョンのウェブサイトにあるメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプレイ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチョンからお送りいただけます。なお、車やバイクなどを運転されている方などは適正の場所からお送りください。採用された方。で、住所とご本名が記載されている方には毎度お伝えしております、小杉スイッチョンの素敵な特性何かをプレゼントいたします。さあ、そしてこれからのですね、川崎市中原区のお天気なんですが、このまま晴れなんです。18度。ね、やっぱりちょっとジャケット着てると記念撮影してますね、私が喋ってる間に
いい、ね、
この人たちは、は
い、
18度。夜9時頃は気温14度ということで、でね、明日曇りで土日はちょっとお天気悪そうですということでございます。まあね、神奈川県内は土日はちょっと外出慎んでくださいということで ね、でも用がある人はそりゃ無理だろうみたいな ね、まあでもね、
用があっても避けてください。
避けてください。最初、あ、ここはちょっとお医者様がおっしゃってますからね、バツンときましたね今ね、フックかけられたかみたいな、進めていいですか、はい、川崎 FM のサテライトスタジオに生放送でお送りしております。人数を制限してお送りしております、はい、川崎ショータイム小杉スイッチを療養されている方も聞いてください。この番組は各社の提供でお送りします。 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店。皆様のご来店をお待ちしております。
切らないたるみ治療があるのをご存知ですか？東京赤坂クリニックでは、Mスカルプトを導入。筋肉をつけながら脂肪を燃焼させる新しい治療法。痛みなし、腫れなし、手術が嫌、ジム続かないというあなたへ。顔と体のたるみ専用、1日10人限定のプライベートクリニック、赤坂駅直結の東京赤坂クリニック。
さて、先ほどですね、私はちょっといろんな情報を見てたらですね、 JR 京浜東北線根岸線の運行情報ということで、これ横浜駅でドアの点検を行った影響で一部列車に遅れが出てますということで、13時13分現在の情報なんですけど、1時間前ぐらいですね、ちょっとね、お出かけになる方は、気をつけてお出かけになってください。生放送らしいですね。
すごい ね。
で、見たこのスタジオがあるさ、ビルの脇にある、はいはい、桜。
あ、見ました。
綺麗よ、あなたたちね。ここにいる女性たちみたいに桜の花みたいにパッと咲いて、散るのも早いんだよ。いやいや、そんなことない。79.1MHz、あなたの街のラジオステーション、川崎 FM の電波から、あ、はは、怖い。あなた、またインターネット、サイバーラジオでも、女の命は長いのよ、もう。ね、本当に。
皆様、どうにかなりますね。
サイバーラジオでも生放送中。そして、小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでも聞いていただいておりますが、武蔵小杉から発信、武蔵小杉のロ ローカルな情報や、もうドキドキしちゃった今、なんか女性を敵に回しちゃって、川崎市内で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉市長。本日のお相手は1週間ぶりのご無沙汰でございました。MC 音方は私、本田康之、そして、小杉のマードンです。どんな人と、あれ、市長さん、結局サテライトスタジオの前にいなくなったの？そこにいるのねって。中っていうかね、スタジオの外にいるという、蚊帳の外っていうことですね。はい、お二人ともいるということで。そして本日の、はい、アシスタント MC お二人、どうぞ、自己紹介。
はい、私、歌のお姉さん兼保育士をしております、ルルお姉さんです。お願いします。
お願いします。
はい、そして自称、夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当、ゆうゆうです。
はい、お願いします。ということでね、皆さんからのメール受け付けております。さあ、続いてはこちらのコーナー行きましょう。強く美しい赤い闘志を燃やす NEC レッドロケツのゴーゴーロケツにスイッチオン。
NEC レッドロケツプレゼンツ、ゴーゴーロケツ。
本日はポジションアウトサイドヒッター、身長168センチ、背番号4、コートネームライ。そして本日がお誕生日、柳田瑞希選手に電話でね出ていただくということで、もうすでに待機中でございます。ライ選手呼んでみましょう。ライ、もしもし。
もしも。
あ、こんにちは。
こんにちは。
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、拍手ね、年齢は聞きません。よかったですね。
はい、ありがとうございます。
苦笑い。
苦笑い。苦笑
い。あ、すいませんね。また女性を敵にしてしまった。お忙しいところすいません。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、ラジオを聞いている皆様へ、改めて柳田選手、自己紹介をお願いいたします。
背番号4番。お、本日24歳になります。
言っちゃった。柳
田瑞希です。まあ、よろしくお願いします。
24歳？うちの娘と一歳違いだ。
ただ、
ねえ、娘みたいなもんですよ。
そうでは、そういうことです
ね。ね、でももう、あれでしょ？お小遣いもらってないでしょ？
もらってないです。
ですよね。ああ、よかった。はい、いやいや、お小遣いちょうだいって言われたらどうしようかなと思ったんですけどね。まあね、お誕生日迎えたわけなんですが、改めて誰に感謝をしてますか？
もう、両親と、兄弟家族、もうみんなに、はい、周りにいる方々に感謝したいと思います。
そうですよね。はい、今日インスタで見たんですけど、インスタグラムで、あれ、はい、ちっちゃい時の写真で隣にいる男の子、誰、あれは、は
い、あ、弟です。
弟さん、
はい、
似てるね。なんか柳田選手もさ、はい、ライ選手も結構髪の毛短かったんね。
あ、小学校6年生の時に一回バリカンで坊主にしました。
え、マジで？
はい。
なんか悪いことしたんですか？
いや、気合いで、はい。
何？
気合いを。
あ、気合いを？
気に入れてもらう。
入れるために。
自分からお願いします。
ほんと自分から？あらまあ。今やっちゃうとちょっと大変なことになりますからね。やんない方がいいと思いますけどね。もうケーキ食べました？
いや、まだです。
あら、じゃあ今日夜練習終わって。
いやー、ちょっとアスリートなので。
あ、そっか。
はい。
なるほどね。すいませんね。素人がこんなこと言ってね。ところで、はい、N トレ今やってますよね。トレーニング。はい、第7弾、古谷千奈美選手と、
はい、
あまりにもポンコツぶりを炸裂させていただいておりましてですね。
はい、
テイクアレイ4まで行ったんだっけ？あ、違う。NG4 だっけ？
NG4 回出しました。
OK テイクになった時はほとんど元気なくなってるんじゃないですか、あれ。大丈夫ですか、あれ。
もう、冷静にこう、やろうっていう風にして、深呼吸して、フォーになりました。
そうなんだ。はい、まあ大変ですよね、あれもね。でもね、僕もね、真似てやってますよ、皆さんの。はい。
ありがとうございます。
やっぱりね、体今ほら、外に出てなかなか動かせないじゃないですか。
はい。
ね、なもんであればいいと思います。どんどん続けてっていただきたいなと思っております。
ありがとうございます。はい、
ところでモンスターストライカー絶好調ですか？
いや、最近、鬼滅の刃っていう、
あ、はい、そっちね、
が終わってしまったので、
うん、
ちょっと私の熱もちょっと今冷めてしまいました。
マジですか？あら、まあ、これね、なんかもう本当にすごいね、小学生からね、もう大人までやってますもんね。ルル姉さんも今反応しちゃってますけど、
はい、ビンビンと。
ゲームはゲームでもですね、はい、お仕事の方のバレーボールゲームの調子はどうですか？
はい、そうですね。うん、ちょうど今朝、はい、発表があったんですけれども、
あ、はいはい、
クロアスキが中止ということで、はい、目前の試合が、
あれだって5月でしょ、クロアスキって。
そうなんです。
ゴールデンウィーク中じゃないですか。
そうなんです。がはい、だったので、戸惑うところはあるんですが、みんな、こう、まあ、その、次の目標に向けてといいますか、それ以上先の次のリーグに向けて、
そうだよね。
まあ、日々、はい、励んでいるので。
オリンピックまで延長、あ、ね、まあ、来年っていう話になっちゃったしね、苦労式までか。はい、どうすんだろう、来年オリンピックと重なっちゃうかもしれないですよね。
そうなったらちょっと困ります
ね。困っちゃうよね、はい、私もね今ねドギマギしてます。だって最後の質問が5月開幕のクロアチア大会に向けて意気込みとリズナミア、はい、これどうすんだろうこれ。まああとなんとか買います。自分の感じた現在の NEC レッドロケッツって最近どうすか。
そうですね、リーグが終わって、はい、うん、もう一回こう自分たちのバレーっていうのを見直す時間ができてきて、
はい
はい、うん、でやっぱ強いチームにはどうしたらなれるかっていうので、うん、今すごくみんなでこうコミュニケーションを大切に今までよりも、
あ、深くね慣れたのかもしれませんよね、
はい、
こういう時期だからねポジティブにちょっと考えてね、
はい、うん、はい、あの状態です。
そっか、わかりましたね。もっともっと深めてね活用にね、していただきたいなと思います。でですね、今あのメールをいただいているのでご紹介したいと思いますが、はい、どちらから、
はい、
ルル姉さんからですか。時間がないからお願いします。
ごめんなさい、巻きでいきましたね、
はいはい、巻きでお願いしますよ。
はい、はい、
じゃあライさん、ライさん聞いててね。
はい、
はい、どうぞ。
はい、ライさんに3通お手紙が届いております。
はい、お願いします。
はい、まず1通目、はい、ナミちゃんさんからです。
お、
はい、ありがとうございます。柳田選手お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、
決して大きくはない体で所接しとコートを駆け巡る、うん、柳田選手のプレーからいつもたくさんの元気と勇気をいただいております。ありがとうございます、はい、今世界中が大きな危機に直面しています。この困難を乗り越え笑顔でプレーする柳田選手を会場で応援できる日を楽しみにしています。今日から始まる1年が柳田選手にとって幸大きい1年になりますようにということです。
なんかあのあれね、電報みたいね。ありがとうございます。続いて祝電いただいております。
はい、そして2通目お届けしますね。
お願いします。
はい、ミミさんからです。
ミミさん、ありがとうございます。
セッターですと書いてありますね。
あ、セッターですって書いてあるね。
はい、ミミさんありがとうございます。はい、柳田選手お誕生日おめでとうございます。いつも笑顔に元気をもらっています、うん、優しい顔もキリッとした顔もどちらもかっこよくて可愛くてずっとずっと憧れです、
うん、
コロナウイルスのことで日本中が大変な時ですが、レッドロケッツの皆さんたくさん情報を発信してくれるので毎日楽しめています。一緒に乗り切ってまた試合が見たいですとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続いて、
はい、3通目いつもありがとうございます、はい、ミニオンズ魂さんからです。はい、ライハッピーバースデー。こんな時だからこそライのポジティブなスマイルに癒されます。今年はどんな1年にしたいですかとのことですが、
じゃあ答えてください。どんな1年にしたい、
私の24歳のテーマが、
うん、
あの破るっていうテーマなんですけど、
はあ、
破る、
はい、ああ、また新しく成長できるようにまず殻を破るっていう意味と、
はい、
あとチームがやっぱり結果今苦しい状況ではあるので、その状況を打ち破れるような存在になりたいなと、はい、思っています。
ね、破るとかけて破るね、ということで、はい、ねずっちですみたいな感じになってきましたけどね。わかんねえだろうな。まあ、いや、
ま
あ、何もかけても
か
ね、とにかくね、ミニオンズ魂さん破るですから今年のテーマね、ということでね、いろんなものを破っていただきたいと。ただ障子の紙は破んないでくださいね、お願いしますね。ってくだらないね、すいません、24歳ですからね。で今期、まあちょっとねクロアチアもね中止になっちゃったんですけど、やっぱりあのプレー、どんなプレーを皆さんに見ていただきたいですか。
今までは、アタックで得点を取るっていうのが持ち味だったんですけども、はい、うん、それ以外にも、相手が嫌がるようなディフェンス力っていうのも、磨いて、攻守ともに要になれるように、頑張りたいと思います。
ねえ、そしてね、いろいろなものをね、破っていただいて、そして優勝に向けてということで、進んでください。大丈夫ですか。
はい、
大丈夫ですか。よかったですね。なんか気絶してんのかなと思っちゃいました。
ました
大丈夫。いい、とんでもない。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい。いつも温かいご支援ありがとうございます。
ありがとうございます。
苦しい あの思いや悲しい思いしてる方々がいると思うんですけれども、はい、うん、この先にこう今頑張ることがつながっていると信じて、本当に一緒に皆さんと私たちも頑張りたいと思うので、今の状況を皆さんと一緒にこう打ち破れるように日々乗り越えていきたいと思います。
わかりました。ここで最後ちゃんと締めてくれましたね。破るということでね、そうですよね、こういうね状況を破っていきましょうよということでね、怪我ないようにまた練習に励んでください。皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
はい、ありがとうございます、
はい、今日はお忙しいところありがとうございました。スタジオもまた来てください。
はい、また遊びに行きます。はい、
もう直接素敵な笑顔を見せてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。強く美しい赤い闘志を燃やす NEC レッドロケッツ55ロケッツのコーナー。本日はポジションはアウトサイドヒッター、身長168センチ。そしてですね、背番号が4番ですよ。力強いスパイク。コートネームライコと本日がお誕生日で、矢崎田美月選手に電話で生出演していただきました。ありがとうございます。ラジオお聞きの皆さん、試合がない時も NEC レッドロケッツの応援をお願いします。さあ、ここで曲をお送りしましょう。本日は、今日のゲストのですね、スビちゃん。あなたの曲かけますよ、ソビちゃん。
ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ自分で紹介してよ、ソビちゃん。
はい。はい、スミちゃんという名前ではないんですが、
わかってますよ。
はい、レイチェルってアーティストで、はい、させてもらってます。前向きソング、はい。アーバンカウガール聴いてください。
はい。ですね、今レイチェルのですね歌を聴いていただきました。アーバンカウガール、
はい、
ね、ということでね、もうって言いそうになっちゃって、
ね、
もうね、やっぱり北海道の大自然をこうイメージして、
そうだべさ、
そうだべさっていうの、あ、そう、あらら、ら、あ、違うんですよ、このコーナーですね、続いてはですね、武蔵小杉のローカルな情報をお伝えするわけなんですが、今日は誰が言ってくれるのかしら。
はい、
ゆうゆうちゃん、
じゃあ言いますか。
これ去年も同じぐらいの時期に、ね、言ってんだよ、
そう、
桜のね、
そう、そうですよね、
今年ちょっと様子が違うよね、
なんかお花見がね、
ブルーシートは見えないね、
そうですね、うん、残念。
え、どこがいいかしら。
私はでも実は日曜日に、うん、夢見ヶ崎動物公園に行ってきたんですね。お花見ではなくて、もともとその日お祭りやる予定だった日が、まあ、中止になってしまったので、まあ、メンバー一緒に行って、うん、桜の下で写真が撮れたらいいなと思って行ったんですけど、人いないかなと思ったら、ね、意外といらして、 遊んでる子供たちもいっぱいいるけど、ちょっとこうちっちゃいシート引いて控えめにお花見されてる方も中にはいらっしゃったので、
まあ、あのね、うん、ごめんね、横浜のさ大川の、はい、まあ、あたりも桜並木っていうか、うん、桜が植わってんだけど、はい、もうね皆さん写真撮りまくり、まあ止まってるんだけど、写真撮るときは止まらないといけないじゃない、ね、でもやっぱりね、飲み食いはしてないわみんな。
そっか、
そうだから敵屋が大変な、昔俺も敵屋だったからさ
ですか、
ねえ先生、焼きそばマン、
焼きそば
ね、
もう
どうしますこういう時期、敵屋さん
これはねちょっとまずいですよ ねかといってね、みんなに集まれとは言えないし、
言えないですよね、ドクターとしてはね、焼きそば屋さんなのかドクターなのかわかんない、
先生焼きそば焼きたいです
ね、
あとはどこ、平和公園とか夢見ヶ崎も言ったけど、玉川沿いのね、
玉川沿いも
二階堂
もね、二階堂用水は佐藤クリニックの横が、うん、
あ、素晴らしい、おすすめなのね、
地元じゃないですか、え、
隣です、すぐ横に、うちの窓から見えます、
うちから、あ、
でも院内からお花見
っていう、院内から
、先生の土地じゃないですよね、なんかさも自分の土地のようなので、俺は見してやってんだと言わんばかりの今、ま
あ、そうですよ、二階堂用水にあった木は去年削除、あの蹴られたんですよね、そうそうそう、 俺に許可なく切ったって言ってました、
あなたの木じゃねえんだからごめんなさいあ、そう、でもね、本当はね、今日もその、さっき冒頭で言ったけど、本当にこのタワープレイスの横の桜の木屋に青空に映えてるんですよ、そう、映えてます、映えてます、
映えて週末見頃ですよなんて本当は言いたかったですけど ね、
雨ですしね、
だからもう土日で雨降るから花散らしの雨になっちゃうからね、ちょっと ね、
寂しいですね、
ちょっとね明日曇りになっちゃうから ね、 ね、でもこの時期また花粉とかで目がしょぼしょぼしちゃってね、皆さん本当ね、今年の春はねちょっと思い出残しましょうよ、
思い出ね、いい思い出ね、
ということで何が言いたいんですかいや佐藤先生、
花粉といえば、
ちょっと花粉といえば、実はうちでこれコロナ対策のために導入したんですが、
ここで言っていいんですか、
言っていただきましょうか、
ちょっと許可得てました、 NEC フィールディングスさんの携帯型の、これ空気清浄機なんです、
静かですねって音してないじゃないですか、
うん、
これ、
うん、いや、すごい、
首掛けで、ね、
これうちスタッフ全員に配布しました、
でここなんか名札とかスイカとか
です、社員証ですとか
入れられますよね、
好きなワンちゃんの写真でもい
い、そうなんです、
あ、やっぱり、
嬉しいですね、
まあ、これねあると花粉症にもね結構ね、うん、効いてるみたいで、薬飲まなくてもいいって言ってます、ね、
さあラジオショッピングのおじさんです、はいこのコーナー違うから違うからということで、
でもうちほら、
ね、なんか早く進めないとダメだ皆さん聞いていただいてます、大丈夫ですか、なんかもう引き潮のように皆さんどっか行っちゃいそうな、とにかくお花見はですね、離れて歩いて楽しむということでございます、うん、今年だけはね、すいませんということで、以上武蔵小杉ローカルの情報でした、バタバタ今日すごいね、どっぷりとね、時間がね、すごい立ち上してますね。
じゃあ、どっぷりいきますよ。
はい。というわけでございまして、おまっとさんでございました。毎週防犯や安全にまつわるクイズに本日のゲストがガチンコで回答して安全安心について学んでいく。そのまま今日の安全安心一問一答。今日の回答者は後ほどのコーナーゲストさんいらっしゃいませで、どんどんどんどんぐいぐいと突っ込んでくる佐藤クリニックの佐藤真希院長が回答者でございます。よろしくお願いしますね。
はい、どうぞ。はい、
自分で言ってます。頑張れ頑張れ佐藤。頑張れ頑張れ東軍イエーイ。また無駄な時間を使っちゃった。
はい、行きましょう。
ということでね。はい、丸バツで答えてくださいよ、ね、ということで、残された2人は応援よろしくって水飲んでる場合じゃないんですよ、ね、ラジオの前の皆さんも一緒に考えてください、それでは早速いきましょう、どうぞ、
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ今日の安全安心一問一答、
今日の担当は誰かしら、
川崎十条小町の高橋真由です、安心はひと手間声かけ地域の目、みんなで安全安心な街を作っていきましょう、
はい、毎週どうもありがとうございます、 Thank you very much カムサミダーということで、佐藤さん、はい、素敵な女性がですね問題出しますから、
緊張しちゃうね、
目を見てじっくりと聞いてくださいね、
目見えない、
何言ってる、そういうこと言わない、
じっと見てますね、
はい、じゃあルリ姉さん問題をズキャ、
はい、ズキャ、佐藤先生に問題です、
はい、
はい、信号機の向かって右側は
赤、
青。
言っちゃいけない。静かに。
どっちでしょうか。青色である、丸か、バツか。
もう一回言って、もう一回言って。
はい、じゃあもう一回言いましょうね。うん、いきますよ、うん。信号機の向かって右側は、青色である、丸か、バツか。
バツ。
本当にそれいいですか。
バツですか。
はい。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
どうぞ。はい、正解。
正解です。
そりゃそうですよ。ね、
はい、ね、毎日見ていますからね。
ドヤ顔見て、ラジオだから言えない。
一応、警察官友の会の会員なんで。
あ、いや、それ間違えたらやばいですよね、今ね。で、じゃあ補足をルルネーさん。
はい、補足です、はい。向かって右側は赤色、うん。はい、歩行者の信号は上は何色でしょうか。
赤。
ピンポン、赤色です。下は青色。うん、毎日見ていますよねという補足でございます。
はい、意外とね、はい、離れちゃうとね、あれどっちだっけってあるんですよ。よく間違い探しのね、写真でもあるのよ。そこあれってね、うんうん、さすが佐藤クリニックの院長、はい、ここはビチッと決めていただいて、
もうそこはね、うん、もうちゃんと交通ルールは守ってますから。
守ってます。
はい、守ってます。
おいおい、ちょっと待って、
守る声が、
あんまりこのコーナー長めにすると大変なことになりそうなんで、
はい、
ということで皆さんもね、知らないことが多いと思いますけど、このコーナーを聞いて、納得していただきたいなと思っております。佐藤先生、ありがとうございました。
はい、
そして全く応援をしなかった小林さん、すみさん、ありがとう、レイチェル、ありがとうございました。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。はい、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えいたしまして、武蔵小杉や川崎市内のこれまでこれから、そして今と文化にも迫るゲストコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ、ということで始まりましたよ、マットさんでございます。新型コロナウイルスの感染拡大の影響が世界中に広がっています。もうね、世界最大のスポーツのイベントも延期になっちゃいました、来年ということでね。で、志村けんさんもね、かかっちゃったということでね、本当にお大事にしていただきたいなと思っております。この川崎 FM のスタジオ内もですね、室内の人数を減らして、シュウさんと DJ 稽古はですね、外におりますけどね、また随時換気をしながら放送しています。で、こうした中で気になるのが、やはり新型コロナウイルスの予防のこと、また自分が病気にかかっちゃったことを意味する罹患というね、これ不安だと思いますけど、素人には本当わからないところでございます。素人判断しちゃいけないなと思っております。ということで本日はですね、武蔵小杉の町の小さな総合病院佐藤クリニックから、先ほど見事に、クイズ番組クイズコーナーで見事に正解を難問をクリアしたという佐藤真緊張、そして、僕看護師さんというね、このネーミング弱いんだよな、看護師の小林愛子さん愛子ちゃん、そしてもう一方川崎 FM ね、ね、好きですよ、はい、で北海道の、はい、番組なんだっけ、
はい、ちょこっとミントタイムという番組をさせていただいております、
はい、ているんですけど、この方も実は、佐藤クリニックのですね、受付をやりながら点数計算バシバシと叩いてるというね、
はい、
ということで、間違いはないですね、いつもね、
間違いはない、あ、時々間違い
ない、ダメだよ、レイチェルこと歌手であります鷲見玲子さんにお越しいただき、今知りたい感染予防のことと題してお話を伺います。よろしくお願いします。さあ早速なんですが、お茶の間の皆さん、自分がどんな人物なのかということで、お一人ずつ自己紹介、では院長お願いします。
はい、私もともと外科医でございます。
あ、外科医の、
はい、外科医です、で、まあ一般的には消化器をもうやっておりましたんで、はい、まあどちらかというと今回のコロナに関しては、うん、まあ肺のね、呼吸器の疾患なんで、ちょっと弱い部分あるかと思いますけども、はい、まあ僕の今持ってる情報を、まあ皆さんにお伝えできればと思って、はい、本日来させていただきました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そして、小林さんお願いします。
はい、はじめまして。
あ、もうちょっとマイク近づけた方がいいですね。
はい、すいません。ありがとうございます。
はい、
何
を言ってんの？自己紹介
ですね。自己紹介。はい、佐藤クリニックで看護師させていただいております、小林と申します。
よろしくお願いします。愛子ちゃんです。はい。そして、はい。スミさん、レイチェル、はい、お願いします。
ありがとうございます。はい、受付をしております、レイチェルこと、スミレイこと申します。多方面でいろいろやってます。
そうですね、よろしくお願いします。お願いします。ワンマンのなんかやってんだよね。
ワンマンのお洋服作ったりとか、
お洋服ね、はい、ね、そういうこともやってらっしゃるということでね、はい、素晴らしいです。ということで、佐藤院長とレイチェルはですね、この番組に以前もご出演していただきましたということでね、まあ先ほどもちらちらと出てますけど、お祭りでは焼きそばを焼く、はい、プロと言われておりますね、 そしてレイチェルは歌手活動やラジオパーソナリティということで、ね、ワンちゃんのお洋服も作ったりとかね、
はい、
されてるということで、つかみはこの辺で OK ですかね。
そうですね、
はい、だいぶだいぶ緩くなってしまいましたね。ちょっとあの締めた感じで、
若ちゃん、ここから報道番組に変えさせていただきます、はい、さて新型コロナウイルス、ね、いや本当のところ冗談じゃなくて、川崎市内でもだって感染者の確認ということでね、はい、
ピリピリしてます ね、
ピリピリしちゃってますよね、はい、ということで、あん、まあ、8名ですか今ね、ゆうゆうさっき。
そうですね、はい、昨日の時点で 8例、
そうですよね、
漏れていると。
ね、東京都内は昨日はすごい人数がボーンと出ちゃいましたね、
41ですよね、はい、
でこのそもそも先生、佐藤さん、はい、新型コロナウイルスとは何ぞや。
あのコロナウイルスっていうのは、まあ、一般的には風邪なんかで、はい、まあ、よく風邪をひいたっていう時に感染するウイルスなんですけれども、はい、まあ、最近では MERS とか SARS とかと、はい、はい、ね、言われてた、ウイルスと同じタイプのウイルスで、はい、まあ、今回は、はい、その中でも違ったタイプの、まあ、RNA っていう、うん、まあ、まあ、いわゆる人間で言えば DNA、はい、はい、まあ、その作ウイルスを作ってる素材の、パターンが違うということで、うん、人類に対して初めてできてきた、ウイルスのパターンなんで、だから、体制を全く持ってない、人類が持ってない、ね、はい、タイプのウイルスが出てしまったということで、うん、まあ、これだけ感染者数とか死亡者っていうのは、うん、まあ、まあ、全世界に広がってしまって、こういう形になっている、はい、ということです。
そういうことですね。はい、で、これ、ご自分が、自分自身がその新型コロナウイルスにかかっているのかって判断がつかないこともありますよね。はい、その先ほど言った、はい、風邪なんですけど、胃腸炎なのかな、コロナかな、わかんない。で、これ、相談したくなった時はですね、どないしたらいいんですか。
ウイルスの感染なんで、うん、まあ、呼吸器症状、一般的には風邪のような、はい、呼吸器症状が出るんですが、はい、稀に胃腸炎と同じような症状を発症することがあります。
よく風邪の菌が一応、はい、胃に入ったよとかってね、風邪の時に
言います
ね、お腹に来ち
ゃったっていうのは、はい、あれは呼吸器に行かないでそのまま飲み込んだ時に、
あ、
まあ、通常でしたら胃の中で胃酸で、うん、だいたい滅菌するんですけれども、それがうまくいかなかった場合に、うん、まあ、消化器症状として下痢とか、
はい、
まあ、嘔吐とかという症状が出てくると思います。
なるね、はい、これ定期的な受診をしてても、
はい、
やっぱこれ風邪じゃないぞってやっぱあんですかね。
わからない、うん、もう症状的には本当に普通の一般の風邪と同じような症状で出てくるので、
はいはいはい、
分からないんですよね。
うん、
ただ違うのが急激な発熱、はい、まあ、一般的には今7度5分以上の発熱が4日以上続くっていうのが基準にはなってるんですけれども、うん、はいはい、今までの症例の中では1日だけ初日に8度以上の発熱があって、その後一旦熱が下がってまた数日後に発熱する、
はいはい、
それからあとは、うん、まあ、これ何とも言えないんですけども、まあ、ちょっとネットとかの情報では味覚し嗅覚障害、
なんか今日テレビでやってたわ、
はい、まあ、某プロ野球選手の方が今日 PCR 検査を受けられた方もいらっしゃいましたけど、あ、まあ、そういう症状があるのではないかという、うん、推定も世界の報告の中では出てきています。
そうか、はい、もともかく特効薬もまだ出てこないということでね、
まあ、もちろん薬、いろいろな薬、
う
ん、まあ、一時期はエイズ、
そうですよね、
HIV の薬、それから今はインフルエンザの、うん、ね、お薬とか、はい、いろいろ世界中で試されていますけれども、
でもその方に方に合う合わないっていうのはやっぱありますもんね、その、まあ、コロナウイルスのね、
まあ、もちろんコロナウイルス自体もそうですし、うん、その方の体質とか体調とか、そういったものでも、はいはい、ね、変わってきますから、
うん、
まあ、足柄の方の病院で吸入薬ですね、全世界の吸入薬が効いたとか、そういう話もありましたし、はいはい、
うん、
まあ、もう世界中でとにかく試して、とにかく、うん、一番いい薬が何かっていうのを今模索しているような状態ですんで、はい、
ね、
はい、
小林さん、
はい、
やっぱりあの看護師さんから見た患者さんで、はい、あの子この方はもしかしたらとかってそういう不安とかって、逆にもう現場にいる方の不安とかっていうのちょっと聞きたいなと思うんですけど。
そうですね、はい、やっぱりあのいらっしゃる時にお電話いただいて LINE していただくのが一番私たちの安心はいただけるかと思うんですけど、
まあ、他の患者さんにもっていうこともありますよね。
そうですね、結構うちのクリニックはあのご年配の方が多かったりもいたしますので、はいはいはい、あの風邪症状で、うん、あの簡単にね受診していただくのはいつもでしたらあの全然ありなんですけれども、まあねはい、今の時期にはあの療養を自宅でしていただいて、うん、LINE の際にはお電話いただいて、はい、LINE をしていただくのが一番ありがたいなと思っています。
でもほら電話でね、私マスクがないからいけないのよみたいな、マスクがないとかでもあるじゃないですかね。
気になりましたね。
気になりましたね。
あ、本当
マスクない方ちょっとタオルですとかあの
あ、そうかね、今受付のレイチェルみたいな、ね、
お洋服こうやってました。ちょっとね、ラジオだから、
ね、ラジオだからその
お洋服上げて、
上げて、あらもう大変、あ
の押さえていただいて、
フードの部分をね口にね、いやもう本当大変ですよ。あのやっぱ受付やってるとやっぱりいろんな方いらっしゃるから、レイチェル、
そうです ね、結構ピリピリしてますね。入ってくる前に軽く症状確認して、はいはい、入室いいものか、うん、ちょっと家で待機して時間ずらしてきてもらうものかっていう判断にちょっと毎日追われています、
はい、うんね、そうでしょうね。で、これ佐藤クリニックで対応できることっていうのは先生どういう対応をしていただくんですか。
まず病状の確認ですね、はいはい、今どういう状態なのか、うん、であとはまあ、やはりコロナ肺炎と言われる、ねはい、状態ですので、うんまあ、場合によってはレントゲンを取って、まあ、肺炎があるかないか、まあ、そこの確認だけですね、はい、まあ、やはりあの接触っていうのはどうしても避けざるを得ないので、うんはい、直接、まあ、触診であったり、聴診であったりっていうのは、うん、申し訳ないんですが避けさせていただいているという状況です、はい、ですね、はい、
でその移さない移らない行動っていうのは一般的にですねどういうことをしたらいいんでしょうかね。
もちろんまあ、マスクが必需品にはなってくると思うんですけど、うんはいはいはい、まあ、今マスクのない状態であれば、例えばもう本当にハンカチとか、はい、手ぬぐいとか、うん、そういうのでも構わないです、はい、まあ大きいまあ、口臭の場合に出る場合には、うん、まあ、なるべくまあ、口を
ね、まあ、ね、ね、ただその手をね、またね、はい、ちゃんと消毒なり手洗ったりで20秒以上とかね、はい、ありますもんね。
まあ、きっちり手洗い、うん、例えばまあ5分10分手洗いをする必要はないです。まずとにかく水で流していただく、はいはい、日本の水っていうのは一番きれいな水ですから、うん、そういう意味ではもうとにかく流水水道のお水でもうしっかり手を洗っていただく、はい、それが10回20回手をこするだけでも構わないです。しっかり両側指の間そこまでしっかり、うん、それと外出から戻った場合には、はい、まあ、うがいをしていただく、うん、それともう一つこれがやっぱり一番いいというのは洗顔です。
あ、そうですね、はい、
石鹸をつけて洗わなくてもいいです、うん、流水でもとにかく10回ぐらいしっかりね、特に目のね結膜とかそういう粘膜からも感染すると言われてますんで、はい、しっかりそういうところ
をね、先生、あたいたちはさお化粧してるじゃない、簡単にそんな洗顔なんかできないわよ、
化粧はね2回でも3回でもすればいいんですよ。
大変なのよ。
じゃあノーメイクでいいです。
もうダメよ、あなた2時間かかんだから、あたいたちゃん本当に。ということで、でも本当は手洗いと顔洗ってからうがいしろって僕言われたことありますよ。
そうですね。
ね、そうですね。はい、ということでね、まあちょっと皆さん本当ここだけは気をつけていただきたいなと思っております。処方箋もらって、例えばお薬もらだけもらってる方で、でも病院ちょっと今行きたくないなってこともあったりするんですけど、そういう時ってどうしたらいいんですか。
基本原則としては、うんはいはい、ちゃんと診察をしないとお薬を処方してはいけないということにはなっているんですが、今回こういう異常事態ということで、はいはいはい、厚生労働省の方からも、うん、今回に限っては、はい、電話で、はい、病状を確認して、うん、そのまま処方箋を、薬局に流してもいいという通達が出ましたので、
そうなんですか、はい、ちょっと若干そこは緩和したということですね。
まあ、特例ということで、
特例ということですね。
国の方針として接触をなるべく減らすという形になってます。
もう春休み入ってらっしゃると思うんですよ、お坊ちゃんお嬢さんたちね。でまたこの番組も聞いてる我々の大先輩のお父さんお母さんとか現役世代もいらっしゃると思うんで、ちょっとそれぞれの方に、まあ、分かりやすくアドバイス、もうなるべくだったらこう書かないようにしていただきたいという切なる思いを先生から、まあ、難しいですよね。どうしたらいいこれ。
難しい。
だってね、はい、看護師の はい、皆さんお願いします。
お願いします。
はい、
一番は外出を避けていただくことですね。
何それね、まあ本当はそうなんですけどね。
そうなんですね、一番は出かけない、うん、本当にあの必要なものだけご購入いただきに出ていただいて、ね、うん、あの桜もお家の中からめでていただくのが本当はよろしいかなと思います、
うん、
ね、
ただもうまたなんか買い占めが始まっちゃってんでしょ、うん、ね、昨日なんかあの3玉入りのさ焼きそばの麺を買いに行ったらもう大人1個しかないのよ。
あれ、それは先生が言ったかな、もしかしたら。
うち、
本当だよ。困っちゃってさ、3袋、あの、3玉入って78円だったね、クリエイトでね。もう一袋じゃん。本当、買い占めもほどほどにしろ
って。いやいや、本当困ります
よ。うち売ってないです
か、ね、あ、違うか。
私、この間ね、お米買えなくてね。で、今、現在、トイレットペーパーも買えないと困ってるからね。ね、やっぱ買えないですよね。
ね、
あと、仕事してると買いに行けない。
そういうことなんだよね。もう本当にですね、あの、皆さん、買い占めっていうのはね、あの、焦っちゃいけませんよ、うん、あの流通はちゃんとできてるということなんでね、これね、あの中原区内でも検査できる医療機関というのはありますか。
あのコロナに関しては、はあ、やはりあの特殊防備というか、うん、あの予防医を全、はい、て全身を覆い尽くすような、うん、あの姿でやらなければいけないので。
そうか、
はい、あの、まあ、そういう感染症のに対応した、うん、病院に行っていただいてという形
で、まあ、一応連絡して確認した方がいいですね、
はい、まあ、できる期間というのはもう、うん、はい、ほぼ決まってるんですけれども、うん、あのそういったところにまた集中してもいけないということで、はい、公にはちょっとしないように。
そういうことね、分かりました。でですね、先ほどあのチラッとあの首にかかっている何でしたっけ、
空気清浄機、
空気清浄機、はい、ここで、皆さんに
ショッピング
タイム、ショッピングはしないだろ、どういうものかってもう一度、はい、
これは
って例えばラジオだから見えてないんですよ、はい、先生、
あの会社名は NEC
出ました。 NEC さんはね、はい、うちの番組のお世話になってますからね、はいはい、
で、まあ、そこの携帯型、
そう、首からかけられるね、
はい、首からかけさせていただいて、はい、
愛子さんがいた方がいいんじゃないですかこれね。
あのワールドビジネスサテライトでも紹介された
あ、そうですか、
でしたっけね。
すいませんね、
いろんなウイルスをあの吸収してもらって、はい、下から吸って、
先生そういうこと言わなきゃいけないの。
あのごめんなさい、はい、僕あのテレビ
ショッピングはできない、
あの買う方なんで。
じゃあレイチェルと愛子さんでお願いします。
はい、下からこう空気を吸ってもらって、中にですね、青いあの LED のライトがあるんですけども、そこでウイルスを除去していただいて、自分の顎の下ですね、顔にかかるような形で、うん、自分自身を守ってくれるという空気清浄機になっているので、ドライバーさんですとか電車に乗る方とか、密封空間によくいる方とか受付、うん、まあ、そうですね、飲食店とかっていう形たちには活用できると思います。
はい、質問です。なんか佐藤クリニックで売ってんのこれ。
じゃないですよね。佐藤クリニックでは売ってない
です。売ってないですよね。
佐藤クリニックで今回購入させて、
中間もしてない。
言ってくれれば教えてあげる。
教えてあげるっていうことで、は
い、聞いていただければ。
わかりました。で、佐藤クリニックの場所を教えてください。
はい、先生どうぞ。
はい、お願いします。
じゃあ受付レイチェルお願いします。
は
い、
中原区周辺の方ですと、はい、中原警察署が近くになってまいります。
そうです。
サライ通り商店街入り口になりまして、うん、今桜がとっても綺麗に咲いている二花療養水の隣に佐藤クリニックありますので。目印にいらしてください。
はい、で受付は何曜日から何曜日？
バラバラなんですが、だいたい朝は9時から12時30分、はい、ちょっと今あの熱発外来とも別に特別外来設けてるので、時間ちょっと変動になっているので、
ね、
はい、電話で問い合わせをしていただければ。
で今日みたいな木曜日は午前中まではやってて、午後は休止、はい、
ね、土曜日も午前中のみとなっております。
本当先生、学会に行かなきゃいけないんじゃないですか木曜日って。今学会行ってないんですか木曜日。
今ね、学会もね、うん、全部ね、あ、中止
になっちゃってる。
あ、そうだったんだ。あー、俺今日行こうと思ったんですけどね、学会
ね、
うん、何の学会か分かんないですけど、
ね、ゴルフ学会とか、
ゴルフやんないから、ね、やんない。そう、ということで、あの真面目なお医者さんですからね、安心してくださいね。はい、もう時間がなくなっちゃいました。あー、もっと聞きたかったけどな、もう披露日みたいになった番組だったのでせっかくなんで、あ、もうということで、本日は今知りたい感染予防のこと、みんな分かりましたね。ね、手洗いとかね、うがいとか大事にしましょうね、大切にしましょう。武蔵小杉の町の小さな総合病院、佐藤クリ リニックから佐藤真希院長、焼きそばが美味しいですよ作ると。そして小林愛子看護師、そしてもう一方、はい、もう多岐にわたってもういろんなことをしているレイチェルこと、スミレイコさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ね、途中ですいません、いろいろ、はい、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあここで一曲、レイチェル、は
い、
またあなたの歌をお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、私 愛犬家でして、愛犬のことを、はい、書いた詩になっている優しい曲になっております。聴、はい、いてください。レイチェルでレノ。
さあそういうことでございましてですね、時刻は早いですね、もう午後2時51分6秒7秒を過ぎたところでございます。毎週火曜日、違う木曜日だ、何言ってんだ俺。
どうしました、
どうしたんでしょうか私は。毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオンでございますがね、この後のコーナーはこれをやんなければですね、いつね、あの災害というのは起こるか分かりませんので、これ聞いていただきたいと思っております。今日の1分防災にスイッチオン。
今日の1分防災。
災害にあった時、家族が無事かどうか分かる仕組みはあるの？
防災ワーキンググループの亀井です。地震はいつ起こるか分かりません。家族が一緒の時だけでなく別々の時にも地震は起こってしまいます。以前小杉で行ったアンケートでは、東日本大震災が起こった時、皆さんまず地震の強さと場所を確認した後、家族の安否を確認したという結果になりました。安否が確認できないと次の行動に移れないので、ここをできるだけ早く確認したいですね。一般的なものは171の災害用伝言ダイヤルです。実はこれ毎月1日と15日に体験利用ができます。家族の安否確認訓練として一度皆さんで使ってみることをお勧めします。
みんなにも教えてあげよう。
そうだって災害って地震とかどこで起こるか何時に起こるか分かんないからね、その時にどこにいるかって、その家族たちがねどうなっちゃうかって分かんないもんね、ということでね、こういうのっていうのは常日頃お家の中で、ぜひ皆さんと話していただいた方がいいんじゃないかななんて思っております。そうですね、先ほども言ったように災害はいつどこで発生するか分かりません。その少しでもお役に立てられるコーナー、それが今日の1分防災のコーナーでした。アーカイブでも聞いてね。さあ、駆け足でお送りしてまいりました。第4コーナーを回ったところで、さあ、ここでムチが入ってまいりました。お便りがたくさんいただいて、ね、来ております。それでは、ご紹介お願いします。はい、いつもありがとうございます。
はい、ご紹介いたします。はい、どうぞ。はい、まず、中原区民さん。
ありがとうございます。
オリンピックの延期発表に驚きました。うん、仕方ないけど、この夏はどうなっちゃうんだろう。無観客やオンラインのことがいっぱい増えるでしょうね。本当ですね。さあ、続いてもう一つ、
ありがとうございました。
ありがとうございます。佐藤はじめさん。
はじめさん。
食料品の買い占めが起こっていると言われていますが、親も在宅ワーク、学校も休みで、いつもより、お米の減りが早いっていうのもあります。それを買い占めに見られるのにもうんざりする。うん、ラジオで正しい情報を発信して、みんなを落ち着けてほしい。
はい。ねえ、はじめさんありがとうございます。いや、本当そうなのよ。なんかね、行った途端にね、あれ焼きそばがないとって、あれはね、ちょっと私もショック受けましたけどね。ね、ちょっとうちのあの、近所の横浜市内のね、とある本郷台地域はみんな焼きそば今日作ってんだなと思っちゃったんですけど、買い占めはさ、だいたい買い占めて冷蔵庫開けたら、あれやだ、賞味期限切れてんじゃん、お豆腐とかって、そうなるから、ね、まあ、買い占めだよね。たまたまちょっと行けない人が買いに行った。まあ、そうなんですよね。あの、本当お忙しいところメールいただいてありがとうございます。あと一通ね、さっきあの、到着したメールをご紹介しましょうか。
はい、はい、先ほどの、午後、ロケットの、
はい、はい、
コーナーにですね、はい、もう一通いただいております。
ありがとうございます。
はい。はい、差し出しに、まどか、
まどかさん。
こんまっしさん。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ライさん。誕生日とその日の出演おめでとう、
う
ん、1年くらい前の出演で安心感を与えられる選手になりたいというようなことをおっしゃっていましたが、今の目標はどんな感じなのかな。
これね、
ねえ、聞きたかったですね。
ね、ということでそれの文章はそのままあのマネージャーにお送りして、
はい、お送りしますので、
ライ選手に、見てもらいましょうということで、はい、ありがとうございます。まどかさん、すいません。さあ、ここでですね、それではですね、今日のゲスト佐藤さん、そして小林さん、そしてレイチェルさんにこれからの夢と野望を語っていただきたいと思います。何見てんですか佐藤先生委員長、夢と野望ですよ。
はい、まあ、とにかく、
はい、
まあ、今は新型コロナ肺炎、早く落ち着いてくれることを願ってますし、
そうですよね。
まあ、通常 の、 あの、はい、診療業務に戻りたいとは思ってるんですけども、まあ、なかなか今の現状としては難しいので、うん、とにかく今うちは消化器なので、
はい、
早くあの胃カメラ、大腸カメラ、うん、まあ、なんとかあの再開できるように今、はい、いろいろ試行錯誤して、はい、まあ、4月からなんとか再開しようと思ってます。
ね、さっきそういえばこの番組でコマーシャル流れてましたね。
は
い、
あの
気になるコマーシャル
は。いや、もちろん、
ありがとうございます。皆さん、スポンサー様でございます。はい、ということで、よいしょ。さあ、続いて小林愛子看護師、これからの夢野望をどうぞ。
そうですね、今はやっぱりコロナウイルスにね、はい、あの戦っておりますけれども、うん、安心安全に受診をしていただけるように、はい、ちょっと心がけて環境づくり整えていきたいと思っております。
そうですね、もう本当ね、あの目の前の、ね、目標ですよね。はい、そしてレイチェル、これからの夢とも、
はい、野望をお願いします。はい、そうですね、はい、私もあのかからないように、移さないように気をつけて、
うん、
みんながね、毎日楽しい普通に生活できることを夢見て頑張ります。
本当、ね、そうですよね、はい、自分たちの予定とかね、人様の予定がね、見事にちゃんと遂行できるような世の中にまた戻ってきてほしいなということで、うん、今日のゲストは町の小さな総合病院佐藤クリニックから佐藤真希院長、そして小林愛子看護師、そしてなんで孤独変わんのかな俺声そしていろんな、ね、活動しているでも佐藤クリニックでは受付、
はい、
ということで、点数計算バンバンバンってやってるね、レイチェルこと鷲見玲子さんでございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、そして皆さんからたくさんのメールをいただいておりまして、この方のメールも忘れちゃいけない。はい、たまっちさんの風呂サポ情報から、あ、もうまだあるんだよね、なんかいろいろと、
はい、あ、いや、あとたまっちさんだけですね。はい、たまっちさんからの風呂サポ情報です。今日は暖かですね。タワープレスの桜も見頃でしょうか。
そうそうそう、
はい、新型コロナウイルスの影響でオリンピックパラリンピックが延期となってしまいました、うん、J リーグも4月再開と言っていましたが、ゴールデンウィーク明けまで再度延期になり寂しい限りですね、はい、とのことです。そんな中、うん、プロ ンターレのグッズショップ、はい、アズーロネロが来週の水曜日4月1日にオープンします。場所は JR 武蔵小杉駅前の交番の先、東急線の高架下です。新シェフがあったのお店があったところだそうですよ。
ああそうか、
綺麗なお店できてた、
はい、うんうん、そこがね、フロンターレグッズショップになるそうなので、はい、不要不急の外出を控えるようにという通達はありますが、お出かけくださいませ、はい、とのことでした。
玉井さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、この 番組は各社の提供でお送りいたしました。ここまでのお相手は MC 音楽のお姉さん、そして
はい、歌のお姉さん兼保育士のルルお姉さんと、
自称夢見ヶ崎動物公園
の、また来週。